今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の4章1節から7節です。第二列王記4章1節から7節。預言者の共柄の妻の一人がエリシャに叫んでいた。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れておりました。ところが貸主が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしております。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。あなたには家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。橋ための家には何もありません。ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に出て行って隣の人皆から器を借りてきなさい。空の器を。それも一つ二つではいけません。家に入ったならあなたと子供たちの後ろの戸を閉じなさい。そのすべての器に油をつきなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼のもとから去り子供たちと一緒に後ろの戸を閉じ、子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油をついだ。器がいっぱいになったので彼女は子供に言った。もっと器を持ってきなさい。子供が彼女にもう器はありませんと言うと油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと彼は言った。行ってその油を売りあなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしていきます。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちに必要をすべて満たしてくださる主、あなたを褒めたたえます。それのみならず私たちを喜びで満たし、またあなたを恐れ敬う者には決して貧しい思いをさせない主であることを感謝します。そればかりでなく私たちを聖霊の油で豊かに満たしてくださる主です。主よ、今我らはあなたからその油をいただきたく、我らのこの器を空にしてあなたの御前に進み出ることができますように、どうか私たちのあらゆる思いの中の汚れや、またあらゆる良くないことどもを全て捨て去って、そして我ら自身を空にしてあなたから豊かに御言葉をいただくことができますように、今我らを整えてください。今語るしもべの唇を整え、預かる人々の耳を整えてください。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今お読みしました通りですね、主を恐れ敬う人にはすべて必要を満たしてくださるお方です。当時、邪悪な時代でした、ね、北イスラエル王国、預言者エリシャは、北イスラエル王国の、ね、いろいろなところで活躍をする預言者だったんですけども、当時の人々は主を恐れ敬わない時代でした。ここにおいてエリシャの弟子である預言者の共柄の一人が死にました。で、彼は主を恐れ敬う人だって、この、その彼の妻は、言っておりました。けれどもこの主を恐れ敬う、預言者の共柄の、彼が死んだその時、 途端にですね、貸主が来て、でそれで、借金があったんですね。で彼の、この夫婦の2人の息子、2人の子供たちを自分の奴隷にしようと、して、おりました。イスラエルの中において、同胞を奴隷にするということ、これは、あってはならないことです。レビ記の25章、39節に書いてあります。レビ記の25章39節では、もしあなたの元にいるあなたの兄弟が貧しくなり、あなたに身売りをしても彼を奴隷として使えさせてはならない。あなたの元で住み込みの雇い人としておらせ、ヨベルの年まであなたの元で使えるようにしなさい。そして彼とその子供たちがあなたの元から出て行き、自分の一族のところに帰るようにしなさい。そうすれば彼は自分の先祖の所有地に帰ることができる。彼らは私がエジプトの地から連れ出した私の奴隷だからである。彼らは奴隷の身分として売られてはならない。あなたは彼を虐げてはならない。あなたの神を恐れなさい。アメン。同胞を奴隷としてはならない。もしこの、エリシャのその弟子のように何か負債があるままで主人が亡くなってしまった、一家の大黒柱が亡くなってしまったということであるならば、その家族が貧しくなったなら、住み込みの雇い人としておらせて、そしてヨベルの年まで使えるようにして、ヨベルの年になった時にはそこから出て行って自分の一族のもとに帰れるように、そして自分でしっかりと独り立ちして生活していけるように、そういうふうにしなさい、というのがこの神の国の中における、立法を規定なんですけども、けれども、もう主人が亡くなった、一家に大黒柱が亡くなった、じゃあもう持ってるものを、全部剥ぎ取る、持ってるものが、彼女の家には、油の壺一つしかなく、あとは、二人の子供たちしかおりません。で、この、取り立て人は二人の子供たちを奴隷にして、売ってしまおう、そういう心づもりがあって、でそれで、彼女、妻だった人はこの預言者エリシャのところに行って、助けを求めてきたんです。神の国の中においても、おいては立法では同胞はこのようにしっかりと独り立ちできるまで、困ったならば助けてあげるというのがその決まりなんですけども、けど主を恐れ敬わない邪悪な時代の中において、神を恐れ敬う人が、死んで、でそれでその家が貧しくなって子供たちを奴隷にして売らなければならないような状況、このような状況においても神様は主を恐れ敬う一家を助けてくださるということをここから、読み取ることができます。昨日、前回のところでも、預言者エリシャのその働きは、命の働きが多いというところを見ました、前回のこの3章のところではもう主を恐れ敬わないもう国、3つの国の中で、唯一ユダの国の王ヨシャパテは主を恐れ敬う国でしたけれども、そのヨシャパテゆえに主は主を恐れ敬わなかった北イスラエル王国をもう国家レベルで救ってくれました。こうして預言者エリシャは、もうエリアの後継者というよりも、もう全イスラエルの力強い預言者としてもう国家レベルで名前が知れ渡りました。そしてエリシャの働き、それは命を救う働きでした。これはイエス様の働きに通じるところがあります。エリシャ、彼は、死人を生き返らせたり、またこのように、必要を満たしてくれたり、あるいは、もう毒を受けても害を受けることはないようにしてくださってくれたり、本当にイエス様の働き、また聖霊様の働きに通じるところが多々あります。エ リシャが働いたのは北イスラエル王国の方でした。で、サマリアとかまたガリラヤ地方、イエス様はそこで、ね、宣教され働かれましたけれども、本当にイエス様の働きによく似てるところがあります。ですからエリシャのこのなしたこと、これ現在の私たちもですね、このような望みがあるのだという希望を持って皆さんも読むべきです。皆さん、イエス様と関わりがありますか？アメン。イエス様と関わりがあるのであるならば、この聖書と関わりがあるものであり、この聖書、もう昔は奇跡があったかもしれないけど今はないとか、そんなこと言ってはなりません。イエス様は、そして聖書は皆さんと関わりがある書物であり、そして皆さん自身を救うことができる力が御言葉、聖書にあるからです。エリシャは、ね、この夫が死んでしまった彼女に、ね、何をしてあげようか、あなたには、ね、家にどんなものがあるか言いなさい、言います、ね、この預言者の友柄、ね、亡くなってしまった預言者の友柄は主を恐れ敬う人でした。ところが当時の時代が主を恐れ敬わない時代ゆえに、主を恐れ敬う一家が、ね、貧しくなったら、その主を恐れ敬わないものによって何もかも奪われてしまいそうな、その時彼女は預言者エリシャに、ね、もう泣きついたんですね。皆さんも泣きつくべきなんです。時代が悪く、ね、そして時代が過酷な要求をするとき、皆様主に泣きつくべきです。そして、ね、主にある兄弟姉妹に対して、ね、助けを求めていくべきです。ただし主を恐れ敬うゆえにです、ね、普段は主を恐れ敬ってない、でそれで何か困ったときになったら主にある兄弟姉妹を泣きつく、ね、それは、ただね、この記事といいますか、そういう、まあ、ただの人ですけども、けれども主を普段から主を恐れ敬っている人は、普段から恐れ敬われている主が助けてくださるんです。普段から主を恐れ敬っていないのであるならば、ね、主も、ね、主からも敬われません、ね、アベルの礼拝を皆さん常日頃捧げるべきです。アベルは主を恐れ敬い、主をリスペクトする礼拝を捧げたゆえに、その捧げ物は主からリスペクトされた。キングジェームズバージョンの聖書に書いてあります。普段から主をリスペクトする、そういう礼拝が皆さん必要です。で、このエリシャの弟子、預言者の友柄は、普段から主を恐れ敬い、リスペクトしておりました。で、彼女はエリシャに、あなたもご存知の通りに、ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れておりました、ね、言っておりました。だからエリシャは、ね、助けるんです。彼女に、ね、何をしてあげようか、家にはどんなものがあるか言いなさい、ね、言うんですけども、でも彼女の持ち物といえばもう何もないとしか言いようがなかったんです。最初ただ、ね、一つあるものとすれば油の壺一つしかないんですね。そして彼女の大切な二人の子供たち、それしか家にはなかったんです。もう借金をしているとするならば、もう子供たちが奪われてしまう、そういう危機的な状況です。で、そこでエリシャはですね、確かに力強い預言者なんですけど、しかしその背後には主がおられるということ、これをはっきりと私たちは知らなくてはなりません、ね、この出来事は預言者に栄光が与えられるためではなく、主に栄光が捧げられるためです。神である主は確かに生きて、主を恐れ敬うすべてのものに対しては恵んでくださるお方であるということを、これを知らしめるためです。だから、ね、エリシャがもう今の時代はいない、エリシャはもうすでに死んでしまった、預言はない、ね、奇跡はない、そう思ってはなりません。すべて主を恐れ敬って、主を信頼し、主に信じる者に主は報いてくださるのだということを、皆さんは聖書からしっかりと知らなくてはなりません。皆さんそれを読み解くべきなんです。で、エリシャはアドバイスをします。エリシャに何か特別な力がある、ね、そういうことよりも主に特 別な力があるから、主はこの主を恐れ敬う家族を救ってくださるんです。3節から。すると彼は言った。外に出て行って隣の人皆から器を借りてきなさい。空の器を。それも一つ二つではいけません。家に入ったならあなたと子供たちの後ろの戸を閉じなさい。そのすべての器に油をつぎなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。アーメン。これがエリシャのアドバイスです。そして彼女はそのエリシャに対してとやかく言いませんでした。で、空の器を借りてきて何になるのですかとか、で、器に対していっぱいになったものは脇に置きなさい、油が、ね、なくならないのですかとか、そんな余計なことを言わないんですね。アドバイスに対して余計なことを言わないこと、これが大事です。で、ここに置いてはなれいけないんですかとかね、そういった言い返しはしてはならないんですよ。アドバイスをいただいたならば、ね、その言われた通りをそのまま行う、これが、ね、本当に主からの恵みを豊かにいただくことができる人の特徴です。で、彼女は一切、ね、このエリシャの言葉に対してそれは違いますよ、それは常識に反します、物理法則に反します、そんなことは、ね、言わないんですね。主の御言葉に対してそれはありえない、それは物理法則に反する、ね、そういったことを言っている人は主の恵みを見ることはできませんけれども、主の御言葉を信じてその通りに行う人は主の栄光を見ます。そして生活の必要、また人生の必要、主から満たしていただく望みがあります。エリシャのこの言葉、ね、空の壺を、ね、空の器を隣の人たちから、ね、たくさん借りてきなさい。そして家に入ったら後ろの扉を閉じなさい。そして扉が閉じられた家の中でその全ての器に油をつぎなさい。でいっぱいになったら脇に置いて、ね、そのことをしなさい。で、彼女が、ね、早速器を借りてくるんですね。もう隣の、家々から器を借りてきて、そして家の中に器を持ってきて、そして後ろの扉を閉じます。子供たちと一緒に後ろの扉を閉じ、子供たちが、ね、次々に彼女のところに器を持ってくるんですね。で、それで彼女は油の壺、彼女の唯一持っていた油の入った壺を器に注ぐと、なんと器の油はなくならないんですね。油を空の器に注いだら、その空の器が満たされて、ね、また次の油の、ね、空の壺を持ってきたら、またその油を注いでなくならないんです。どんどんどんどん、ね、空の壺が油で満たされていきます。で、それで、ね、もっと器を持ってきなさい、彼女が言って、でも子供たちが、もう、ね、器はありません。そういうふうに言うと、その時に油が止まりました。ですから、ね、預言者の言葉、これをですね、聞いて、ね、一つ二つではいけませんって預言者が言っているのに、でも一つ二つしか持ってこないとするならば、ね、油は一つ二つで止まってしまうんです。けれども、預言者が言った言葉、これを信じて、あ、油が満ち溢れるんだ、信じてたくさん、ね、彼女は持ってきました、ね、たくさん隣人から借りて、でそれで持ってきたゆえにたくさん油が、ね、彼女は満ち溢れました。どのくらいたくさん溢れたか、それはその油を売って負債を返すことが、ね、全債することができたばかりでなく、彼女の息子、子供たちも、それによって生活が養われる、ね、今後の生活が、それによって養われるほどの油を、ね、彼女はこの時、ね、手に入れることができたんです。預言者の言葉を聞いて信じたら、あ、そうなんだって、望みを持って、そして大胆に行動する人は、大胆ないっぱいの恵みをいただくことができますけれども、けれどもね、預言者の言葉を聞いて 最小限のことしかしない人は最小限の恵みしか受けることはできません。油の壺を、ね、何個持ってくるか、どのくらいの大きな、ね、壺を持ってくるか、それは彼女に委ねられました。ね、隣の人たち、ね、もう隣の人たちから、ね、油の壺を、ね、もう家中にある油の、あ、家中にある、あなたの家にある空の壺を全部私に貸してください。大胆なですね、そういうお願いする彼女であったとしたら、ね、大胆に油を手に入れることができましたけども、変な遠慮を働かせてですね、油の、あ、空の壺をください、一つでいいんです、ね、そんなへんてこな遠慮をするとするならば、もうわずかしか得ることはできませんでした。皆さんも、ね、主に対しては大胆に求めるべきです。そして主の、ね、預言者、今っていう預言者、それは御言葉を取り継ぐ人です、ね、今このしもべがこの講談に立っております。御言葉を取り継ぐ人、あるいは御言葉によってアドバイスをする人、その御言葉が示されたのであるならば、その御言葉の通りにするべきなんです。それも信じて大胆に進み出る人は大胆な祝福が勝ち取ることができますけれども、ね、しょぼしょぼとした、ね、信仰しかない人は、ね、しょぼしょぼとしか恵みを受け取ることはできません。彼女はこの、ね、ことをエリシャに知らせに行くと、エリシャはその油を売ってあなたの負債を払いなさい、その残りであなたと子供たちは暮らしていきますと、ね、言いました。アーメン。まさに主は必要を満たしてくださるお方です。そしてこのエリシャの働きは、ね、新約時代のイエス様のその、ね、働きも示しておりました、ね。よく祈りの中で出てくるんですが、ペテロの魚を釣らせてください、ね、皆さん祈祷会の時によく祈りますね。ペテロは、宮の、ね、その納入金を納める、納めさせる人から、ね、あなたはあなたの主人は納入金を納めないのですか、ね、ペテロは納めますと言ってしまうんですけども、でイエス様からイエス様から言われるんですね。果たしてその家の中で、ね、税金を納めるべきは王様のその王族の人たちからですか、それとも、ね、その他の人たちからですか、ね、当然税金は王様に納める税金は他の人たちからですね。王族の人たちにはその義務はないんです。それと同じように主の働きをする人は、ね、宮の納入金を納める義務は本来はないんですけども、しかしつまずきを与えないために、ね、行って、ね、湖に、ね、釣り針を垂らしなさい、そして最初に釣れた魚の口を開けてみると、ね、そこに銀が入ってるから、ね、その銀でもってあなたの分と、それから、ね、私の分とを払いなさい、ね、ペテロの分とイエス様の分とを、ね、その時払うことができたんです。ペテロは実際に行って釣り針を垂らして最初に釣れた魚に口を開けてみたら本当に、ね、捨てたる銀貨があるんですね。2人分の宮の納入金の銀貨です、ね、そんなに、もう100万とか200万とかいう大金ではありませんけれども、そんな、ね、わずかなお金さえも主はしっかりとペテロの分のみならずイエス様の分、ね、ですから主の働き人たちの分と、そして イエス様の働きの分、生活の分のみならず主の働きの分も主は備えてくださることがおできになるお方です。皆さん望みを持つべきです。皆さんは、ね、自分自身という器を空にしておくべきです。でなければ聖霊様の油は注がれません。自分の中で何か、ね、やりたいこととか、あるいは自分のこうあるべきだというか、そういったものがある、それを握りしめている状態でしたら油は入っていかないんです。皆さんが空の状態で主の御前に出ていくべきです。主の御業は密かなところで行われます。でエリシャは後ろの戸を閉じなさいと言いました。で 牛の戸が閉じられた状態でこの油が満たされる奇跡が起こりました。イエス様もですね、皆さんという器、ね、皆さんはもしかしたら、ね、空の器で、ね、空の器の寄せ集め、一体それが何の役に立つか、ね、思われるかもしれません。彼女も思ったかもしれません。一体空の器をこんな家の中にたくさん持ち込んだりしても一体何になるだろうか。けれども主はいかに、ね、空の器の寄せ集めのような、ね、そんな何の役に立つだろうと思えるようなものでも主は聖霊の油で満たしてくださるんです。このことはイエス様の十字架のからの復活の日起こりました。戸が閉じられていたんです。弟子たちという空の器がそこに集まっておりました。そこにイエス様が、ね、入ってこられて、シャローム、ね、平安があなた方にあるように、ね、恐れていた心に、ね、まずイエス様は入ってきて、ね、弟子たちはイエスさんが入ってくる前まではこれからどうしよう、これからどうやっていこう、今、ね、今までの3年間一体何だったのだ、ね、そういう思いで不安でいたところにイエス様がシャロームの、ね、平安の挨拶をしてくださり、そして、ね、息を吹きかけて聖霊を受けなさい、ね、聖霊をイエス様は弟子たちに空の器に注いでくださり、そしてその時弟子たちに息吹された聖霊のその息吹が今、ね、全世界に増え広がって、今こうしてこの時代この日本の皆さんにも注がれているんです。イエス様は皆さんを聖霊の油で満たしてくださることがおできになる方です。皆さんは聖霊の油をしっかりと満たしておくべきです。で、昨日の昼イザヤ書の公開説教でも10人の乙女の話出てきましたね。そのうちの5人は賢くて油を準備しておきました。けれども他の5人は油を用意しておきませんでした。皆さん自身がしっかりと、ね、聖霊の油をキープして、そして主がいつ来られてもいいように、ね、皆さんは、ね、マラナタと、ね、主を来たりませ、いつでも来てください、すぐにでも来てください、この信仰を持つべきです、ね、そのことを昨日のイザヤ書で見ました。主はいつ来られるか分かりません。けれども皆さんが、ね、いつでも主を来たりませという志を持っているならば、皆さんいつでもイエス様を迎えに出られます。けれども、ね、愚かな5人の乙女のように、ね、イエス様は、どうせ明日のこれこれの時間に来るだろう、ね、そんな思いを持っているとするならば、ね、油の用意をしておかない怠けた信仰になってしまいます。皆さんしっかりと油を握りしめて、聖霊様、ね、いつでも満たしていただくように、そしてイエス様がいつ来てもいいように整えて、そして今この邪悪な時代待ち望み、そしてこんな邪悪な時代の中でも、ね、エリシャのその弟子預言者の友柄が、ね、妻とその息子たちヤモメと孤児たちが養われたように、この時代においても主から養われる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。イエス様、あなたは私たちを聖霊の油で満たしてくださる主です。どうかあなたのその聖霊の息吹を息吹いてくださり、聖霊よを受けようと、その息吹を私たちに注いでください。そしてそれのみならず実際の生活の必要もあなたは満たしてくださることが可能なお方です。あなたは主のしもべに、また主の恥じために貧しい思いをすることを許されないお方であることを感謝いたします。私たちは喜びと望みを持って、主を本当にこのヤモメがたくさんの壺を隣近所から借りてきて、そして負債を帳消しにしてもらったのみならず、自分の生活もそれでやっていけるようになった彼女に倣って、本当に預言者が言葉を語るとき、御言葉が語られるとき、その御言葉を大いに信じて、大いに望みを持って、そのことをなす私たちでありますように、どうか導いてください。今日あなたがこの恵みの、また望みの言葉を語ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子です。今日もこのイエス様が私たちの主であり王であられることを感謝いたします。主よ、本当にあなたは今日のこの御言葉を通してあなたの働き人のその家族をもその生活を責任取っておられる主であることを感謝いたします。あなたの愛するその働き人の家族が本当に自分の夫の信仰に見習い、信頼できるその自分の夫の死に自分たちの状況を報告した時、彼は神にあってまたこの残された家族を満たすことができますようにと主の御言葉に預かることができました。主よ、本当にこれらのことを私たちに与えてくださり、そして私たち自身もこれらの本当に同じ恵みに預かることができますように、主よ、あなたが祝福してください。イエス・キリストにあって本当に主にある選ばれたものであるならば、主がそれらのことを満たしてくださることを本当に感謝して、主よ、イエス様にあるこの幸いと栄光に預かるその奇跡をこの時代においても主よ、あなたが起こしてください。あなたの生徒たちを貧しさからあなたが救い出してくださり、そしてあなたの働き人たちをその貧しさから主よ、あなたが救い出してください。時代によって変えられたこの信仰、それであることはイエス様に、あることは自分ということではなく、信仰によって主よ、あることもないことも全部あなたと共に歩むことができる主よ、私たちでありますように祝福してください。生活の面と信仰の面、これを主よ、本当に体と霊が一緒であるごとく、生活の面と信仰の面も主よ、一緒であるべきです。だから主よ、私たち自身がこの生活の面も十分に垣間見てくださることができるお方、あなたに本当に祈り、そしてより頼み、あらゆる面において満たしていただいて、主の御名を崇める褒めたたえる私たちでありますように、主が祝福してください。今日語られたこの御言葉を通して、主よ、本当に打ち上げるべきことを打ち上げなければならない人に私たちが打ち上げ、そしてそれがまた主に打ち上げられ、そして満たされるというこの法則を私たちに与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。